教育改革という名の病。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
いや、先週から、表現者クライテリオンの編集員、そして文芸批評家の浜崎陽介さんにお越しいただいております。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
先週はね、今我々ちょうど先週発売になりました、最新の表現者クライテリオン、安倍晋三この空虚な器、これの特集号の真ん中にある理論仮説であります、安倍器論、これについて浜崎さんにも縦横無尽に戦後日本の歴史をこう振り返りながら、語っていただきましたですけど、
はい、
早速ね、こういうご反応もあるなというのをちょっとご紹介したいと思うんですけど、ぜひちょっと、
はいはい、原さんからいただきました、はいはい、いつも番組楽しく拝聴いたしております。表現者クライテリオンも定期購読申し込みました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
最近ようやく政治に関心を持つようになり、安倍政権の無誤さ、ひどさを知り、周囲の人間にも伝えていくようにしていますと。
なんと言いますか、ありがとうございます。
伝わったことが、
何かが伝わってますよね。
あね、
まあ、好き嫌いじゃないですからね。こういうふうに問題がありますよっていうのをちゃんと分かることが大事ですからね。
そうです、そうです。
ひどいといえば、
はい、
浜崎さんも日大のゼミですか、はい、やられたり、で僕もまあ京大で教えたりとかしてますけど、はい、教育もなかなかひどいですね。
いやー、ひどいですね。で、しかもこれ安倍政権になってよりひどくなってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、これをちょっと今日はお話ししたいなと思ってきました、
ね。
はい、
人間というものは教育によって影響を受けますから。
うそうです。
だから教育って、まあ、難しいもんですけども、ないがしろにしたらろくでもないことに、
いや、本当そうです、
なりますからね。だから、ある意味一番大事な教育問題、
そうです
。でそこがなんか良いものにすると言いつつ悪くしていくという、もうへんちくりんな改革が山ほどやられているってね。まあ、今日はね、そのあたりをね、もうたっぷりと浜崎さんにお聞きしたいなと思っております。
はい、
聞けば今の教育がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシー株式会社では、ただいま乗務員募集中。
未経験者も安心の教育研修システム、多くの女性ドライバーも活躍中、中途採用も大歓迎。詳しくは日本タクシー株式会社で検索を。
安心と安全、そして真心サービス、信頼の日本タクシー株式会社。
毎度バスです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、教育改革という名の病、デフレスパイラル化する知性。
これね、教育の問題はね、やっぱり小学校、中学校、高校、大学、いろいろあるんですけど、
はい、
まあ、今日はまず大学の問題から伺えると、
ね、はい、
これ表現者クライテリオンでも我が京都大学総長の山際先生にもこうインタビューしたりしてね、もうどれだけむごたらしい改革が京都大学なんかにも含めてですね、日本中の国立大学で政府主導で行われてるかということをね、 あの山際総長が切々と訴えてくれたというようなこともあるぐらいの話なんですけど、これをぜひね、あの浜崎さんにこう歴史的なこうパースペクティブも含めながらお話しいただけると嬉しいなと思ってます。
はい、まあ、先ほどちょっと藤井先生もおっしゃってましたけど、うん、10代後半から20代前半って最も多感で、うん、最も吸収力のある時に、うん、最も悪い状況環境に置かれていった時にその後彼らが30代40代になった時がちょっと怖いんですよ。
怖いですね。
でだからね、これ教育っていうのは今すぐ出る結果ではなくて 2,30 年後の結果なんですよね、うん、でそこまで込みでちょっと考えていった時に今の大学教育の破綻ぶりはね、言語にできないぐらいひどい。
いや、ほんまにひどいですよ。
僕個人の考えでいくとね、僕だけでも真面目にやろうと思ってますよ。僕の研究室、僕の授業、あとはもうちょっとわからないけど、とにかく僕の身の回りでたまたま通りかかった学生さんだけにはちゃんとした教育をしようと、そう思わんとやっていかれへんような状況があるんですね。
本当にそうです、本当にそうです、まあ、正直言うと僕もいつクビになるかわからないっていう覚悟で臨んでます。でそれぐらいその大学本部がやっぱちょっときつくなってるんですけど、ちょっとその話を歴史的に見ておこうかなと思ってるんですね。で最初に言いたいのはですね、実はその今どうなってるかっていうと、お金が全然大学になくなってるんです、まず。
あ、前もね、まあ、
要するに緊縮ってやつですよね、
はい、
でね、これどこから始まってるかというと90年代後半あたりなんですよ。
あ、そんな前から、
う
ん、
まず大学改革がどこから始まったかというと、でね、90年代後半から何が言われたかというと、そのアメリカとか、まあ、他の先進諸国と比べて博士号取得者が足りないので、
はい、
博士号取得者を増やそうって話になったんです、うんうんうん、でそれがまあ要するに改革だったと、
はい、
で90年代後半から大学院が重点化されて大量の博士号を出すんですよ、
うんうん、
ただ問題なのは博士人材が需要がもうすでに90年代なくなってたんですね、
うん、そうそう、
なのに博士号をものすごい出そうとすることをやめなかったんです。どうなるか分かりますよね。需要がないのにいっぱいいるわけだから、
はい、
あぶれるわけですよ。
そうですよね。
このあぶれた人間たちが行き場所がなくなってるということと、まあ、あとちょっと言うんですけど、環境が悪化してるということがもう交差していて、うん、それが二重にこうデフレスパイラル化してるってことなんですね、うんうんうん、でまずですね、2004年に国立大学の独立行政法人化がされます、
うん、
でそれによって何がされたかというと、国立大学は運営費交付金ってやつが毎年 1% ずつずっと毎年毎年カットされ続けてるわけです。
そうです。
これがまず緊縮ですね、
はい、
でこれ何に使われてるかというと、大学の人件費、あと基礎的な教育研究費、あと施設管理費なんかなので、つまりその持続的に安心した環境づくりに使われてるお金なんですよ、
うんうん、
でそれがずっと奪われている。
そうです。
で一方でじゃあ何が出されてるかというと、その代わりといって文科省あるいは政府は何をしてるかというと、うん、競争的資金は上げるって言ってるわけですよ、うん、
競争的資金、
うん、これ何かっていうとね、つまりその産業的にすぐ役立つ研究だったらお金あげるよって言ってるわけですよ、
うん、そうです。なんか提案してこいと、
うん、
お前の企画書よかったら金つけたるからと、
は、
うん、こんなお前なんやお前文学哲学これ役立ったやろお前ら、なんか科学でこれ新しいマテリアルで、ああこれさ、あこうやったら物売れます、あもしかしたらわかりました、これもこれ使ってください。
そこにもこう忖度が働いてる
いや、そうそうそう、全くそう、
要するに基礎研究文系的なものにお金全然使わない、
はあ、
でもう産業界が直接喜ぶようなネタはもういっぱいお金作るな、
そうそうそう、しかもねそれに輪をかけて2015年6月20日、うん、8日付でねですね、国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについてというのを、うん、大学のミッションの再定義として安倍政権が出すんですよ、通達を出すんですよ、
うん、
それによって教員の削減とか文系学部の廃止とか転換、
う
ん、これをしろっていう通達が出るんですよ。
これにね、我が京都大学総長は徹底的に反対してるんですよ。我が兄弟は当然こんなものに反対します、
うん、
たかだか政府ごときに、政府と大学だとどっちが上かって大学上に決まってるんですよお前ら知らんこと我々研究して教えたっとんやから。
そうですよね、
分からんかったら聞きに来いっちゅうことですよ。
そう、
何やらそうに言うとんねんお前、うん、っていうのが、まあそんな上品そんな下品な言い方はされてないですけどね、京都大学、僕は思ってるって
言っちゃった。
そう、そうでこれ実際で、ね、僕自身が行った東京工業大学の社会理工学何あの価値システム専攻ってなんですけど、うん、そこが本当に廃止になりました。
廃止だったんですよ。僕前に東工大行ってね、そこはねいろんな人の思いでね、工業大学だけど文系のもうものすごい先端の研究家を作ろうって作ったのに、
はい、
潰してしまったんですよ。
そうだから文科省は結局どうしたかっていうと、そのポスドク 1万人支援計画みたいなのを発表するんですよ、うんうん、でつまりこれどうするかというと、まあ、余っちゃったあのドクターとかな博士号取っちゃった人たちにどうするかって言った時に、雇用期限をつけて3年から5年の不安定な非正規ポストを増加するんですよ、うん、でその間にちょっと業績出しなさいよみたいな話ですね、うん、でそうするとどうなるかというと1000人ポストも削減させていくので雇用期限がついた非正規ポストの人たちも焦っていくし、あと1000人の先生たちも助教とかなくなっていくので、うん、他のそのポストがなくなっていくので、どうなるかというと講義がまず増加するんですよ、
はい、
でもって役所仕事が増加するんですよ、うん、そうするとね結局研究どころじゃなくなるわけですよ、
ね、でもね、自分に対する負荷がかかりすぎますよね。
そうです
だからね、若者も良くないし、うん、その正規のその教授陣も何も得しないわけですよ。でしかもその基礎研究じゃなくて役立つ研究に行くので、うん、そうするとまさに基礎研究って何かというと宇宙物理学とか、はい、あと量子力学とか、うん、数学とか古生物学とか、うん、絶対、まあ、すぐに役に立たない、うん、もちろん人文学、まあ、その中の最たるものですけどそういうものは全く顧みられなくなってくる、うん、そう真理を極めようとするとか内実をちゃんと見極めようとするというようなものは全部排除されていくわけです。
そうです。政府のかなりの要人の日常会話で、まあ、だいたい文系なんていらねえんだよな、うん、って言うとるんですよ。STEM 人材、そういう理系のすぐ役に立つ実践力が必要なんだよな今なのに大学はもう訳の分かんないもう役に立たないことばっかりやってさ、早く改革しなきゃいけねえよなってみんな言ってるんですよ、
まあ、すごいでしょ。
なんとか大臣だとかなんとか次官だとかそんなやつは表立っては言わないですけど、なんか飯食ったりとかしてるとこんなこと言うと思うんですよ。
あの吉野明さん、
リチウム
電池でね取りましたね、科学賞。あの人だって大学の 1,2 年って何やってたかというと京大で考古学やってますからね。
うーん、
実は
そういう
なんかね、なんか助長なもの、
はい、
余分なものが彼のある種の人生の根幹にもあるわけですよ、
う
ん、
学問ってね、あの教養が絶対必要で、教養ってある種のね大地というか土地というか、うん、土壌なんですよ、うん、その土壌が豊かであればいっぱいいろんな花が咲くんですよ、
うん、
ところがね、なんか工場みたいなところで花育てようとしてもなんか3センチとか4センチぐらいの木しかできへんわけですよ、うん、だからね、もう無駄なこといっぱい知ってね、
うん、
それで初めて役に立つもんができるんですよ、
う
ん、この常識がね、今のね、あの政府のアホどもには全然ないです、
うん、でね、しかもね、これどうなってるかって、これちょっと数字で言いたいのは、はい、強調しておきたいのは、まず優秀な若手人材ってどうなるかと、それ上見てますから、つまり就職できない、あぶれていく、そうするとね、優秀な若手人材から疲弊し脱落するんですよ。つまり大学院に行かなくなるんです。情熱が枯渇するんですよ。なんでかというと、役に立つ仕事研究しかしちゃいけないよって言われてるわけだから、自分の内発性でやりたい研究じゃないわけだから、うん、と研究に対する情熱が枯渇する、
はい、
でしかもですよ、すぐ業績出せって言われてるわけだから、モラルが低下するんです。なんでかというと、すぐ業績を出さないからお前が悪いんだっていう形で、例えばポスドク研究員に対するパワハラがあったり、あるいは研究捏造、つまり業績が出ないから早く業績出しちゃおうと、うん、言うんで、そう、
増えてるん
ですよね、スタッフ問題もそうですよね、
はいはい、
ああいう形でそれが増えちゃう。でこれ全体がこう低下していくんですけど、これも強調しておきたいのは、なんと2006年頃から先進国では唯一論文件数が減少し始めてるのが我が国です
なんかあの先進国で唯一多くないですかね。
多いんですよ。でもう一つ、で修士課程から博士課程の進学率も下がってるんですけど、うん、博士号取得者の数がなんとこれ中国韓国も含めて唯一減少してるんですよ。で、まあ、これもショックなんで言いたいのは、 GDP 比で見た時に教育への財政支出って韓国とかメキシコよりも低いんですよ。これね、
問題ですよね、
ほぼ先進国じゃないんです。
いや本当そうです。明治政府ができた時にね、最初何やったかって言ったらね、最初に、うん、あの鉄道を引く、
はい、
港作るもやったんですけど、それと並行してやったのが東京帝国大学と京都帝国大学を作ることだったんです。やっぱ国家の根幹というものは、まあ、インフラもそうですけど、大学っていうのは国家の根幹なんですよ、
うん、
そこをないがしろにしているのが教育改革という名の、まあ、詐欺というか病というか、
うん、
そういうもんなんですよね。
本当そうです。でね、これちょっとその象徴で言いたいのがですね、今年の4月にこう報じられたんですけど、日本思想史研究家の西村玲さ
ん
が自殺されたという、
う
ん、まあ、報道がされて、これ結構大々的に取り上げられたんですね。
そうですね。
で2016年に亡くなったのかな、去年43歳だから僕と5歳ぐらい違うんですけど、まあ、要するに同世代ですよ、
うん、
ほぼその同世代の方がですね、なんでこれ有名になったかというと、ものすごい優秀な、まあ、日本思想史研究者だったんですね、うん、その彼女がですね、例えば日本学術振興会賞とか、
すごいですよ、
日本学士院学術奨励賞とか、
うん、
そういうの全部受けていて、 それで、ずっと研究されてたその彼女が2冊もちゃんと短所があってね、
はい、
それで応募した20以上の大学で常勤ポストにつけなかったと。
ん
ー、ということは、これ知った時ってね、普通彼女がダメだったら、
はい、
みんな諦めますね。
いやもう絶望ですよね。
そう、
これだけすごい方が、
そう、
こんだけ勉強してもしょうがないと思いますよ。
うん、そう、もちろん自殺 の, あの原因っていうのは それだけじゃなかったみたいなんですけど、まあ、結婚の問題とかいろいろあったみたいなんですけど、ただつけなかったことは事実なんです、
う
ん、
重要な、ね、背景にありますよね、
う
ん、それがね。
そう、それで国は何を言ってるか、そう、スーパーグローバル大学政策とか、授業は全部英語でやろうとかいうことをやってるわけだから、
も
う、
ね、それよりやることあるでしょ
う。ありますよ、本当にバカバカしい。
もうこれ間違いなく落ちますね。
うん、
だって日本人が日本語でものを考えるときに初めて思考力って一番加速するんですよ。
うーん、
でもその思考力を奪うわけでしょ、英語で考えるようにするわけだから、うん、理解力も落ちるはずですよ。それで大学改革して世界に並ぶ大学に作ろうって、もうめちゃめちゃな話ですよ。絶対できない。
めちゃめちゃですね。そんなめちゃめちゃな状況を歌った曲を今日はご紹介いただけるのかなと、
はい、そうですね、
はい、
そうですね。そんなことばっかりやってるとこういうことになっちゃうよという、
うん、
ハンバートハンバートで国語。
みんなが普通に使っているその言葉の意味がわからない、ネイティブアロニーテンネイアイデンティティテイ辞書を引いてみてもわからない、ネイマニフェストってネイプライオリティって、騙す時にだけ使うなよ、わからないくせに使うなよ、てめえの都合で使うなよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
ハンバートハンバートで国語をお届けしました。
わかりますね、
もうストレートな歌詞です ね、 ね、
素晴らしい。
うん、
これね、国語っていう曲なんですけど、うん、
はい、
ちょっと今日ご紹介したいなと思ってたのが、うん、これ本当にまあ国語教育が高校でやばいっていう、う
ん、あ、
でこれハンバートハンバートがまさにそのマニフェストとかプライオリティって騙す時だけに使わないよって、うん、でてめえの都合で使わないよって言いましたけど、うん、まさにてめえの都合であの高校教育が変わろうとしていて、
うん、
ちょっとお話をするとですね、うん、あの知ってるかな、あのピサってあのなんていうかな、
うんうんうん、
あの国際学習到達度調査ってのがあるんですよ、
うん、
まあ、これ OECD がやってるんですけど、それを3年ごとにやっていて、15歳児を対象に、まあ、読解力とか数学リテラシーとか科学リテラシーなんかこう測るんですね、うんうん、でそれが2003年と2006年連続してちょっとこう順位下げちゃったってことがあって、
なんかテストみたいなのがあるってことですか。
そうです、そういうことです、う
ん、
でそれで下げたことに焦っちゃった文科省が、
ね、
高校の指導要領改定して、なんとですね、現代文 AB と古典 AB を削って、
うん、
国語表現という時間をまあ増加し、かつ論理国語っていう、はい、まあ、教科を新設するんですよ。
論理国語、
論理国語
すごいでしょ。
何ですか、
何やそれみたいな。でこれね、まず国語表現もひどいんです実は。何がかっていうと、うん、国語表現は何をするかというと、企画書とか報告書、あるいは紹介連絡依頼、そういった実務的な手紙とか電子メールを書いたりする時間なんですよ。
え、
むちゃくちゃですね。
こう研修期間にやるような、
そういうこと、企業研修です。
卒業してからやれよ。
そうそうそう
ですよね。
そう、
ガキに教えるなよそんなくだらん、もう腹の立つ。
これ時間増してるわけですよ。 で論理国語ってもっとひどくて、うん、これ駐車場の契約書とか生徒会の
いらんってそんなもん
契約とかあとね自治体の広報とかこれを2017年のモデル問題として出してるんですよ。
うちの子に教えんといてそんなこと。もううちの子に
そうそれでなんと現代文のその中島敦の三月期とかね、漱石の心とかね、
うん、あ、はいはいはい、
それ みんな読むじゃないですか。
読みますね。
あれ全部取らなくてもいいことにな
るんですよ。いやもうめんどくさ三月期みんな読んでるからどんだけ役に立ってきたか今
こういうところからね本に興味を持って読んだりとかする子が出てくるんですよ。そう
意外と覚えてますからね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
クラムボンが笑ったよとか
ね、そうそうそうそう、
クラムボンがあれ小学校で読みましたよ。
いっぱい音読しますからね。
宮沢賢治の宮沢賢治の精神性が僕の中にあんなのクラムボンのおかげですよ。金運持って字覚えましたよ僕小学生の時
いや覚えますよね。だ
って覚えますよ。
テストありますから
でしょ、
うん、丸暗記しましたよ。
そうですよ。
意味わからなすぎません。だから
でもマジでこいつらもう処罰したい。こんなこと決めたやつら牢屋に入れたいこんなやつら。
だからもうこれがもう行われるんですよ、ね、
行われます。2022年度から施行されま す, れす、ね、だからね今更だからこういうことがね密かに進んでるっていうのが安倍政権のやるやり方なんですよ。でだから今更ですけど決まった後から日本文芸協会がこれまずくないって声明発表するんですよ。
もうまずあー腹立つ腹立つ。でももうようわかるその手口よう見てたそれ。
これ移民もそうなんですよね、
うん、そうですね。
決まってからって感じになるんですよ。
あ
全部決まってからなんです。
そうなんですね。
いやこれはね
どう知られてないですよね。ほとんどね、
ほとんど知られてないです。
知られてないですよね。
声を大にしてこれ伝えたいですね、
うん、そう
ですね。
いやもう切れなあかん。
そう、
うん、それこそ今後20年後、うん、30年後の日本がますます、うん、
ダメ
ですよ。どうなってるかがね、怖いです
よ。駐車場の契約書しか書けないような日本人ばっかりですよ、ね、
いやそんないらない
いらない。
恋文も何もできないですよもうね。
そうなんですよね。このままじゃもうでしかも最後に言いたいのは小学校でもプログラミング教育と英語教育が小学校3年生から始まるんですね。いらないですねプログラミングも英語も。だから日本人これからどうなるのかっていうのはね相当自覚的な人間じゃないともう本当まずいなっていう危機感は私の中に教育問題としては本当にあるなって感じしますね。
そんなやばい日本を分かるためにも、うん、ハンバートハンバート、
はい、
国語聞いてみてください。騙す時だけ使うなよてめえの都合で使うなよ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
いやー残念、もっと喋りたい。
そうですね、
熱くなってきたところですから。
もっと喋りたい。やっぱこう自分の仕事に関係してるともう腹立ってしょうがない。しかも自分の子供の未来をぐちょぐちょにしやがってと思うと腹立ってしょうがない。
いや本当そうですね。
ね。
いや僕もね子供は5歳なんですけど、どうやってこれから育てようかなと思って。むしろ国家から守るみたいにこうなっちゃうでしょ。
ほんまにそうですよ。いやなんか学校で変なもん教えられてきたやつを浄化するために家庭教育が必要になってきますよね。
そうそうそうそう。ってことはむしろ逆に格差がまた開くかもしれないですよね。
そうですね。
あなるほど。
でまたなんかもし僕らの教育がですよ、うん、成功してしまったらそいつ孤独になるでしょうね。
いやそうなんですよ。
これが辛いですね。
そういうことなんですよね。
だからぜひいい友達を見つけてもらいたいなまで考えてもらいますよ。だって駐車場の契約書しか書けんような友達いりませんよ、うん、そんなやつ。
そうです。
じゃあもっとね自分で物事考えられるようにならないといけないですね、うん、これから周り流されずに。
そうでなんか物を疑う時ってセンスで疑うんですよ最初。
そうですよね、うん、だってあのなんか食べてあれなんか腐ってないこれ、そうそうそうそうみたいな感じですかね。
あ、はい、
そう
で、よう考えたら、あれが腐ってたんやなとかですから。はい、最初はセンスですからね。
そうなんですよ、うん。後から論理がついてくるんですよ、うんうんで。そういう意味で言うと、センスを消去して削除するような教育なんですよ、今。これがね、やっぱり一番きついなって思いますね。
でもこの教育改革もね、はい、この安倍内閣空虚な器の、はい、まあ、象徴の一個ですよね。
そうですね。
だから本当これ浜崎さん、これ先週今週と来ていただいて、うん、まあ、安倍問題たっぷり語っていただいた感じがしますけど、
はい、
やっぱり今総理を中心に国動いてますからね、うん、的確な評価をこれしなダメですから、総理に対してで、うん、僕やっぱりね、あの総理に対する批判はなんかちょっと控えてたところがあるんですよ、うん、まあ、当然参与だったからっていうのもありますし、うん、なんか人物批判って良くないなと思ってたので、うん、政策批判はしてたんですけど、やっぱり総理大臣についての正確な評価というものは形成するの必要やなと、
う
ん
う
ん、
そうですね。
今回の雑誌編集したりで、その雑誌編集した後にいろいろとものを書いたりとか、うん、こうやってお話してると改めて思いましたね、うん
うん、随分こう保守業界でも風通しが良くなったような手応えを僕自身も感じますね、
うんうん、そうですね、うん、これでね、ひょっとすると空気が変わるかもしれないですよ、うんうん、でここで重要なのは、安倍ダメだとか言ってね、うん、許さないとかってなんかね、そういうのとちょっとね一線を画すところがね、
う
ん、淡々と、いや空気の器ですから器以外のどういう評価あるんですかとか、こう感情なくね、
はい、
で一番大事なのは恨みなく、
そう、
安倍さんを恨んでもしょうがないから、安倍さんだって頑張ってはるんやからぐらいの気持ちで、うんうん、
はい、
でも でもダメですから、頑張っててもダメのもダメですからっていうね、
そういう冷たみたいな
そういうね、なんかこう心持ちというかね、態度が必要やなと思います。いや浜崎さんが来ていただくとやっぱちょっと話が膨らみますよね。
そうですね、
またこれに懲りずぜひまた来ていただいて、はい、いや
またお待ちしてます、
はい、ぜひぜひ、
はい、はい、
また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします、はい、それではありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。またね、来週我々番組続けていきますけれども、また来週に向けていろんなことを考えていきたいと思いますし、浜崎さんにもぜひご登壇いただきたいと思いますから、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週月曜日午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。